高山俊吉気分青信号。こんにちは、ダイハツの全車両の出荷停止の話をしましたけれども、その後にまた動きがあったりします。問題の深刻さがより明確になってきたという経過に私は思ってますけれども、その話を今週しましょう。ダイハツ工業による大規模な認証試験の不正がとうとう型式指定の取り消しという行政処分に進みました。重大な処分です。型式指定が取り消されると、その車両の製造は基本的にもう全くできないということになるわけで、最も最初のところに戻って型式の指定の申請をするという、そういうところにまで遡らなければならなくなります。型式指定が取り消されるのはダイハツのグランマックスという車種、それから親会社であるトヨタに OEM というのは、この自社製品を相手方のブランドで作るという、そういうものですね。オリジナルイクイプメントマニファクチュア OEM というふうに言いますけれども、相手方の名前で販売する。だけれども企画開発は、それはダイハツ工業が行うと。こういう、これ OEM ですが、その生産をするのがタウンエースというトラックタイプの車。まあ、この両車両を合わせてもそれほどの台数ではなくて、ダイハツの年間生産台数のごく一部ということにはなるのですけれども、型式指定が取り消されるというのは、もう言ってみればその車のメーカーとして基本的にもう責任が果たせていない、いい加減なものを街中に出していたということの確定というような意味を持ちますので、これほどの無様で恥知らずな結論はないということになる。まあ、単にその無様とか恥知らずとかいうことを超えて危険な車を提供していたということとして、極めて重大な事件がここに発生をしてしまったということになります。一体トヨタの責任は何なんだということになりますが、トヨタの社長はダイハツの経営にトヨタが関与する程度が低かった、足りなかったということを言ったというふうに報じられています。私はこれは到底納得がいく説明ではないと思います。関与が足りないはずがないんですね。ダイハツの親会社にトヨタがなったというのは2016年ですけれども、まあ、それを何年も遡る時期からこの OEM が始まっていました。つまり資本関係は別だった時からこのダイハツの OEM がトヨタとの関係で形成されて、年々その関係が密になっていき、そして16年に完全にトヨタの傘下に加わるという経過をたどったということになるわけですけれども、関与が足りないのではなくて、こういう製品をこの時期までに作れという指示をすれば、その先は必ず作らせなければいけない、作らなければいけない、そこでは認証を、試験を嘘を言って、試験を通してしまう、テストもしてないのにテストをしたというデータを捏造して通すというようなことをやっても、製品をトヨタが言う時までに開発しなければいけないし、それを提起して実際にラインに載せなければいけないという、その義務付けだけで、結論ありきの義務付けだけで生産活動をしていたということが実態なので、 関与が足りないのではなくて、そういうような指示の仕方、指令の仕方をトヨタが一貫してしていた。それをただもうひたすらそのままダイハツは結論だけ実現するために証拠のテストの捏造でも何でもデータの捏造でも何でもやっていたということで、諸悪の根源にはトヨタがあるというふうに言わなければいけない。それをトヨタの社長は関与が足りなかったという表現でごまかしたということになるのだろうと思います。実際にこの生産が一部にせよ止まるということになる結果として、ダイハツがこの間行われている全車種に関する生産の停止という状況を含めて、トヨタの売上高が計算上、試算上年間2400億円減ると見られているそうです。そして取引先への保証しなければいけないといったような支出面の拡大ということを考えに入れると、本業の儲けを示すもの、営業利益と言いますけれども、営業利益は1000億から1500億ぐらい下がってしまうというふうに言われます。一体これは誰が責任を取ることになるのか、取らなければいけないことになるのかということになります。今お話をしたトヨタの社長、これ佐藤という社長ですけれども、報道陣に対してダイハツと一緒に抜本的な再発防止策に取り組むと言ったというふうに言われています。一体どういうことをやろうとしているのか。ダイハツという軽車両の生産で鈴木と競合して対抗して、頑張ってきた、そこを完全に資本上傘下に収めて、トヨタが軽車両分野でも完全に鈴木を叩きのめす、そういう地位を獲得しようとして、問答無用のある意味デタラメとも言っていいくらいの現場指揮をしてきたという状況をどう直していくのかということが今問われていると思います。ダイハツの新しい事業領域を考えるんだというようなことを言ったとされますけれども、一体ダイハツの新しい事業領域というのは何になるんだろうというふうに私は思います。事態は非常に深刻の度を一層強めている。トヨタの世界での優位性を現場を見ると どういうことになっているのかということを改めて知る。自動車奴隷工場という言葉をトヨタについて言われたことがありますけれども、トヨタの力がその時期よりもさらにさらに強まる中で、その現場の工場の状態というのはどんなものになってきているのかということが、図らずもこのダイハツの経営の問題であからさまになってきたということが言えるのではないかと私は思うのですけれども、日本の自動車産業のこれからを考えると、このことは大変重大な、放置しては到底置けない問題になってきているのではないかというふうに私は懸念を感じます。皆さんはどのようにご受け止めになるでしょう。今週はここまでにしましょう。